構造科学9回目。今日は小径とブラベー公式についてお話をしていきます。では2枚目です。前回の復習をしていきます。前回から結晶というものは何か、結晶の持つ対称性は何かということについて考え始めました。前回は対称要素と点群について述べました。対称要素には P 回回転軸、2回回転軸とか、あるいは P 回回反軸、対称心、鏡面というようなものがありました。で、特定の対称要素を組み合わせると、それが群をなすということを述べました。結晶に現れる点群というのは無限にはなくて、32種類しかないんだということも学びました。では3枚目です。今日の目標はブラベー公式について理解するということを目標にしたいと思います。この点群の対称性っていうのを前回理解しました。ここに、空間的な平心操作を含めるとどういう対称要素があるのかということをまとめたいと思います。で、まず平面から考えて空間、それから小径といって7つに結晶は分類できるので、その小径について述べた後、ブラベー公式について述べたいと思います。4枚目です。対称性について述べます。前回やったように点の周りの対称性というのは結晶の中では32種類しかありません。平心と両立する点群というのは32種類しかない。それから平面公式というものを考えたときには、これは単位法の対称性としては5種類ある。それから空間公式の単位法の対称性としては7種類ありまして、これを7小径と言います。で、その7小径に対して、今日の後半でありますが、複合公式というものを組み合わせたものをブラベー公式というふうに言います。では次に平面公式について考えていこうと思います。5枚目です。平面公式。平行四辺形をたくさん並べれば空間を埋め尽くすことができます。これを平面公式と言います。で、この平面公式の特徴を表すパラメーターとしては、この平行四辺形の一辺の長さというかベクトル、A、B、およびその AB ベクトルがなす角度ガンマ、この3つを指定してやればこの平面公式を特徴づけることができます。ここでは2回軸以上の対称性を持つ平面公式というのを考えていきます。次、6枚目です。平面公式といっても、これは平行四辺形を並べたという時点で、これは2回軸を持っています。で、この対称性しかないものを斜行公式と言います。A と B が等しくなくてガンマが任意なもので、この時にこの赤い記号、これ覚えてますでしょうか。これは2回回転軸です。この2回回転軸が今この平面に垂直な方向に立ち上がっている、この赤い模様はそれを表す記号でした。で、2回回転軸っていうのは1本だけあるのではなくて、ここに示したように単位法の中に9つ考えることができます。ぜひ自分の頭の中でこの2回回転軸の周りにこの斜行公式を回して、その2回軸の存在を確かめてください。次、6枚目の下には長方公式というものを示しています。 A と B の長さは等しくないけれども、このなす角ガンマが90度の場合にこれを長方公式と言います。この時に平行四辺形が持っていた2回軸に加えて、この赤い線たち、これは鏡面ですね。鏡面が現れるということがわかります。次、7枚目です。この A と B の長さがさらに等しくなっている場合、そしてガンマが90度の場合、これは単位法の形は正方形になります。これを正方公式と言います。この場合、この正方形の頂点の位置とど真ん中の位置には、これは4回回転軸があるということになります。 それに加えて斜め方向にも鏡面が増えているということがわかります。次に六方向子について述べます。 A と B の大きさが等しくてガンマが60度または120度の場合、これはどちらも同じですけれども、そういうものを六方向子と言います。この場合頂点の位置、平行四辺形の頂点の位置には6回回転軸が存在します。それから単位法の平行四辺形は正三角形を2つつないだようなものになります。そしてこの正三角形の真ん中の点、これが単位法に2個ありますが、これが3回回転軸になります。こういう対称要素が増えるということになります。次8枚目です。量刑の格子、ロンビックネットというのがあります。 A と B が等しい、そういうものを C 型の格子というふうに呼びます。この時に図に示したような鏡面が増えているということになります。この C 型の格子というのは面針の長方格子ということができます。下の絵を見ましょう。この黒い C 型というのは、これは上と同じ格子を示しています。でその黒い四角を見るときに、この青い四角、長方形で見てみる。そうするとこれは青が長方形で長方格子、そしてそのど真ん中に1個格子点があるということで、これを面針長方格子と考えることもできます。でこの青の四角っていうのは基本単位格子、最小のものではないんですけれども、こうやって取ると長方形っていう対称性があるんだよということをよく表すことができます。これが後で出てくるブラベー格子の考え方になります。では9枚目です。次に空間の格子というものを考えていきます。この時に考えるパラメーターを9枚目に示しています。やはり3つのベクトルとそのなす角で定義するんですけれども、この大元になる原点がこの上の見取り図の左奥にあるというふうに考えています。で赤い線がベクトルで、下の絵で表されています。これを右手形で考えて ABC と名前を付けたときに、なす角としては A の向かい側にある B と C のなす角を α、 B ベクトルの向かい側にある A と C のなす角を β、C の向かい側にある A と B のなす角をガンマというふうに定義します。次10枚目です。この ABC、アルファ、ベタ、ガンマの種類によって結晶は7つの小形といいますが、種類に分類することができます。それを表しています。でこれについては一つ一つ丁寧に述べていきます。で11枚目、この小形っていうのは、これは大きな結晶ができたときに結晶自体の作る形にもこれが反映しています。これらについて順番に述べていきます。で12枚目です。まず三者小形、トリクリニックについて述べます。これは A と B と C がそれぞれ等しくなくて、アルファ、ベータ、ガンマもこれは等しくないというものになります。でこの時に C、A、B の順に長さが決まっています。そういうふうに取るということになっています。でこの右側の青い四角っていうのは、この下の面に対して垂直方向に上から見ると上の面がずれているよということを表した図になります。13枚目です。これは単斜小形と呼ばれる小形になります。 A と B と C の長さは等しくないけれども、アルファとガンマの角度が90度、ただしベータは90度ではない、こういうものを単斜小形と言います。この場合、上から見ると A 軸と C 軸が作る図形というのは平行四辺形で、横から見れば B 軸と A 軸が作る図形というのはこれは長方形になります。で今 A 軸 C 軸の作る図形を上から見たときに平行四辺形、これを上から見ていますから、この 図形というのは二階軸が今示した場所にあるということになります。次は14枚目です。これは直方体が単位方になっている場合になります。 A、B、C はそれぞれ等しくなくて、アルファ、ベータ、ガンマは全部90度の場合になります。これは数年前までは斜方象形と呼ばれていました。それ以前のものは全部斜方象形と書いてあります。ところが直方体なのに斜方はないだろうということで、名前の変更が行われまして、最近は直方象形、ただし昔から斜方と言ってたので斜方象形も許すという決まりになっています。ということは我々は昔の文献を読むことがありますので、斜方象形という名前も知っておく必要があります。で、これの場合、対称性としては右の図に示すように鏡面が増えていることになります。次、15枚目は正方象形です。正方象形では A と B の長さが等しくて、角度が全部90度、つまり底面の A 軸、B 軸の長さが等しくて AB 面が正方形になっているというものです。この場合、右の絵にありますように頂点及びど真ん中に4階軸が現れて、対称性が増しているということがわかります。次は16枚目、三方象形になります。三方象形では A と B の長さが等しくて C とは異なる、それから α と β は90度に等しくて γ は120度の場合になります。この時に、さっき、六方格子のところで勉強したように、これは正三角形を2つ並べたような平行四辺形が真上に積み重なった形になっています。で、三方象形っていうのはこの正三角形が2つある時に、これが同じでない場合、それを表すために青い三角が書いてあります。片方にだけなんか三角みたいな、例えば原子がある場合、こういう時にこれが三方象形と呼ばれます。この時頂点には3回回転軸があります。それから正三角形の真ん中にも3回回転軸があります。その他、この線、赤い線は全部鏡面を表しています。次、17枚目は六方象形について示してあります。これは先ほどと同様に A イコール B で C とは異なる、それから α と β が90度で γ が120度の場合になります。この場合は両方に青の三角のようなものがあって、これが同じ形であると、そういう時に六方象形と言います。この場合頂点には6回回転軸があります。正三角形の真ん中にはこれは3回回転軸があります。18枚目は両面対称形、ロンボヘドラルというのを示しています。この場合 A と B と C が等しい、アルファ、ベータ、ガンマは等しいけれども90度ではない、そういう象形です。これが実は三方の一種なんだということを順番に説明していきます。19枚目です。さっきの単位方に対して六角柱を接して書いてあります。よく見てこれが正六角形の六角柱であるということを理解してください。20枚目、この頂点の位置に原子を置いてみます。21枚目です。この原子を残してさっきの単位方は消してみる。そして底面のところに空色の平行四辺形が書いてあります。これを上から見たのが右側の絵になります。そうするとこの左側の太字で書いた原子、これは右側の絵でいうと青い三角なる方はちょっと下にある、青い三角のない方はちょっと上のところにある、それぞれ3分の1の1にある、単位方の3分の1の1にある、3分の1、3分の2の1にある というわけで、この正三角形の両者が等しくない。したがってこれは三方の一種だということが言えます。これを示したのが22枚目になります。次23枚目が象形の最後になります。立方象形。先ほど90度じゃないなどというふうに言ったんでわかると思いますが、ABC が等しくて、アルファベータガンマが全部90度の場合、これは立方象形になりまして、立方体の単位法を持っているということになります。これらに複合格子を加えるとどうなるかということを次の音声ファイルで説明していきます。